暮らしの窓口、今月は市民課消費生活係の御堂島さんにお話を伺います。御堂島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月のテーマは環境に配慮した食生活で地球温暖化対策をしましょうです。
地球温暖化ですか。といえば今年の夏も本当に暑かったですよね。
ですね。
7月の日本の月平均気温が観測史上最も高くなったそうですし、福岡県の太宰府市では7月19日から8月27日までの40日間連続で猛暑日が続いたそうです。これは国内の最長記録を更新したそうなんですけれども、これもやっぱり地球温暖化の影響ですよね。
この夏の暑さに関してはエルニーニョ現象など様々な要因が影響している部分もあるようですが、地球温暖化も影響していると思われます。地球温暖化は深刻な問題となっていますね。
どういったところに影響が出ているんですか？
影響を大きく受けたのがお米の不作です。今年の夏はお店からお米がなくなりましたね。
はい、
私もあちこちのお店へ行ってお米を探しました。他にも海苔やさくらんぼなどの不作もありました。
農作物も生き物ですもんね。適温でないと育てませんよね。
はい、生き物といえば畜産業や水産業にも影響していて、お肉やお魚を手に入れることが難しくなっています。また日本だけではなく、スペインやイタリアではオリーブオイル、アメリカやブラジルではオレンジが不作となっています。
もう全世界的に影響が出てるんですね。
はい、また地球温暖化により干ばつが深刻化しています。干ばつにより何百万人もの人々が食料不足に苦しんでいます。家や生計手段を失い移住を強いられている人々もいます。
もう聞けば聞くほど現状の深刻さが分かりますけれども、こういった地球温暖化をこれ以上進行させないために私たち一人一人にできることってないんでしょうか？
あります。できることはとても身近なところにあるんですよ。
あ、身近にですか？ぜひ教えてください。
はい、実は食生活に関してです。環境に配慮した食生活を実施すると地球温暖化対策になり、世界中で苦しむ人々を救うことになります。私たちにできる環境に配慮した食生活に取り組んでみませんか？
やってみたいです。具体的には何をしたらいいんですか？
環境に配慮した食生活の一つ目は食品ロス削減です。家庭からの食品ロスの要因は、料理を作りすぎたりして残る食べ残し、野菜の皮や茎など食べられるところまで切って捨ててしまう過剰除去、未開封のまま食べずに捨てしまう直接廃棄です。食材を無駄なく使って美味しく食べきりましょう。
言われたことすべて思い当たる節がありますが、どうしたらそういったものをなくしていけるんでしょうか？
私たちができることを、お買い物の時、料理するとき、食事のときに分けてご紹介しますね。まずお買い物のときのポイントは3つあります。1つ目は、お買い物前に冷蔵庫や食品庫にある食材をチェックするです。メモや携帯、スマホで写真を撮り、お買い物の参考にしましょう。
買いすぎると使い切れずに捨てることになったり、あるものを重ねて買ってしまったりやってしまいがちですけれど、写真があれば確認できますよね。やってみます。
2つ目は、使う分食べられる量だけ買うです。まとめ買いを避け、必要な分だけ買いましょう。
値引き品の表示につられてついつい買いすぎてしまったりしがちです。気をつけましょう。
3つ目は、期限表示を知って賢く買うです。食品の期限表示は消費期限と賞味期限の2種類があります。いずれも開封していない状態で表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。消費期限は食べても安全な期限、賞味期限は美味しく食べることができる期限です。
賞味期限を過ぎても食べられないわけではありませんが、食べるときに傷んでいないかは必ずチェックしてください。
この食品ロスを発生させる要因の一つとして、消費者の過剰な鮮度志向にあると言われています。食品を購入するとき、必要以上に消費期限や賞味期限が一番新しい商品を選ぶといったことはありませんか？消費期限や賞味期限内であれば、あえて一番新しい賞味期限を選ぶ必要はないのです。すぐに使う予定の食材は、 お店の食品棚の手前から取る手前取りをしましょう。手前から取ることをおすすめするのは、お店の食品棚の手前にある商品ほど期限が近づいているものが多いからです。食品棚の奥から商品を取ると、手前の商品は売れ残り、返品や廃棄されてしまうのです。だから、すぐ使う、食べる予定の食品は手前取りを心がけましょう。
今夜のご飯のための買い物であれば、今日の消費期限のものでもいいわけですよね。手前取り心がけましょう。
次に、料理するときのポイントを3つご紹介します。1つ目は、食材を適切に保存するです。食品に記載された保存方法に従って保存しましょう。野菜は冷凍、茹でるなど下処理すれば保存期間が長くなります。2つ目は、食材を上手に使い切るです。残っている食材から使いましょう。3つ目は、食べきれる量を作るです。体調や健康、家族の予定も配慮して作る量を調節しましょう。
旬で安く買える野菜や果物は、冷凍して保存できれば家計にも優しくなりますよね。また食材は使い切るのが節約にもつながります。
最後に、食事の時のポイントです。作りすぎてしまい残った料理はリメイクレシピなので工夫して食べましょうです。リメイクレシピとは、残った料理をアレンジして別の料理に変身させるレシピのことです。作りすぎて残ってしまった料理は、インターネットで検索するとリメイクレシピがたくさん見つかります。困ったらぜひ検索してみてください。
リメイクすれば飽きませんよね。こちらもトライしてみたいです。
他にも、外食するときは食べきることができる量を頼むこと、食べきることを心がけることも食品ロス削減になります。飯田市では、宴会での食品ロス削減を目的として、初めの15分は料理を味わう、憩いの時間は楽しく会話する、終了前の15分は最後まで料理を楽しむを理念とする飯田市食べきり憩い子運動を推進しています。でも、思っていたより量が多かったから食べきれないなんてこともあるかと思います。そんな時は、お店の人に相談してお持ち帰りを検討しましょう。
そうして持ち帰った料理は自己責任において早めに食べきりましょう。
環境に配慮した食生活の2つ目は、地産地消です。地産地消は、フードマイレージが小さいので環境に優しいです。フードマイレージとは、そのまま訳すと、食料の輸送距離、食料の重さかける距離で計算されます。フードマイレージが大きい食料、つまり遠く離れた生産地から届く食料は、輸送や輸送までの保管、梱包に石油などのたくさんのエネルギーが使われています。そうなると CO2 が出され、地球温暖化が進んでしまいます。日本はフードマイレージが他の国に比べて極めて大きいです。ぜひ地産地消を心がけてみてください。
この飯田市もいなは、地元産の美味しいものがたくさんありますからね。新鮮なうちに食べられますし、地産地消いいですよね。
ですよね、はい、また地産地消で特におすすめしたいのが、不揃い品や規格外品を買うことです。捨てられるはずだった不揃い品や規格外品を買えば、食品ロス削減になります。食品ロスが減れば、捨てるときに発生する CO2 も減ることになり、地球温暖化対策ができます。
ちょっと形が悪いとか、虫がかじったくらいで美味しさは変わりません。お財布にも優しいですし、ぜひ食卓に取り入れてください。では最後に、御堂島さんから皆さんに向けて何かメッセージをお願いします。
はい、地球温暖化対策には、環境に配慮した食生活が大切であることをお話しさせていただきました。どれもすぐにできることばかりです。食生活を見直し、できることから始めてみませんか。
暮らしの窓口、今月は環境に配慮した食生活で地球温暖化対策をしましょうというテーマで、市民課消費生活係の御堂島さんにお話を伺いました。御堂島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。